タミンラジオ。
こんにちは、ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。能登半島地震発生から3ヶ月ほどが経過しました。今月は大規模災害時に問題になる災害時のトイレについての課題を専門家とともに考えたいと思います。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。早速今月のゲストをご紹介いたします。日本トイレ研究所代表理事の加藤敦史さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは災害時のトイレです。1回目の今日は災害時のトイレ問題と題してお送りします。お食事の時間に近い方にはちょっと恐縮なんですけれども、大切な災害時の問題についてぜひ考えてみたいと思います。加藤さんは町づくりのシンクタンクを経て、現在特定非営利活動法人日本トイレ研究所代表理事としてご活躍です。具体的にはどのようなお仕事をなさっているんでしょうか。
はい、トイレを切り口に社会を良くしていこうというのが我々のミッションなんですね。主に取り組んでいるテーマが3つあります。
はい。
1つが今回のテーマでもある災害時のトイレ問題。それ以外に2つ目はですね、主に子どもたちのトイレ環境。最近は便秘のお子さんも結構多いんです。
はい。
そして最後3つ目が街中のトイレのバリアフリーです。高齢者の方々、障害者、子連れ、外国の人、もういろんな方々が安心して街中に出るためにはトイレが不可欠ですよね。
今は外国人の方もたくさんいらっしゃってますけれども、トイレの表示とかもやっぱり加藤さんは気になったりしますか。
わかりやすいのが一番ですよね。
はい。
ですからこう迷わないようにするのがとても大事、わかりやすいってことをもっともっと、我々は力を入れていかなきゃいけないんじゃないかなと思っています。
はい。平時だけではなく、今日のテーマのこの災害時のトイレ問題ということについて少し考えていきたいんですけれども、この災害時にトイレの対策を講じなければいけない理由っていうのはどのようなことがあるんでしょうか。
水洗トイレがまず使えなくなるんですね。
はい。
水洗トイレってシステムなんですよ。まあ、見た目は便器があるだけなんですけど、給水、それから電気、
はい、
あとは排水、さらに出ていった先の汚水をきれいにする処理、全部がうまく成り立って機能するシステムなんですね。ですから意外と災害時に脆いのが水洗トイレですので、まず私たちは水洗トイレが使えなくなるってことを意識しなきゃいけないと思います。
その脆いっていうのはシステムのどこかが障害があるとあっという間に使えなくなるっていうことですか。
そうですね。一つだけでも、例えば停電するだけでも断水する場合が多いと思うんですよ。
はい。
特にマンションとかオフィスビルなんかは断水しちゃうと思います。
そうなってくると、まあ、トイレの環境問題っていうのはとてもいろんなことがあると思うんですけれども、具体的にお聞かせいただけますでしょうか。
水洗トイレが使えなくなると、流れなくなった、水が出なくなった便器にやっぱり排泄してしまうんですね、次から次へと。
はい。
そうするとすごく不衛生なトイレになります。で、これを我々はトイレパニックと呼んでるんですけども、この不衛生なトイレができることによって3つの大きな問題が起きます。
はい。
1つ目は集団感染のリスクが高まるということです。まあ、全ての人がトイレに行くので、しかも同じ場所触りますよね。
そうですよね。
ドアノブ、
はい、
鍵、トイレの蓋、便座、トイレットペーパーホルダー、洗浄レバー、 などなど触るので、接触感染のリスクが非常に高まります。これが一つ目。
はい。
で、二つ目は、トイレが不便もしくは不衛生だと、私たちは水分を取ることを控えてしまいます。トイレになるべく行かなくて済むように飲むのやめちゃいますよね。
そうですよね。
そうすると、まあ、ただでさえ過緊張状態なので、体調も崩しがちです。そんな中で水分摂取を控えてしまうと、最近多くの方聞いたことあると思いますが、災害関連死という引き金を引いてしまうんですね。建物の下敷きになって亡くなったりする場合を直接死と言います。
はい。
そうではなくて、せっかく命を守ったのに、その後避難所や避難生活で命を落とすことを災害関連死と言います。
災害関連死っていうのは、なんか守ることができそうですよね。
そうですね。
はい。
なのに水分を控えてしまうので、例えば、誤嚥性肺炎、さらにはエコノミークラス症候群などで関連死につながります。だから、水分っていうのは絶対に控えちゃいけないんですよね。
どうしてもね、気持ち的に控えたくなりますけどね。
そうですね。
そ
して三つ目が、不衛生なトイレができると、集団生活の秩序が乱れると言われています。トイレが汚いと、ゴミをその辺に捨ててしまったり、もういいやっていう感じで、ルールを守れなくなっていくんですね。もちろん治安も悪化します。
はい。公園のトイレとかも、を想像してみても、やっぱり綺麗なところはきちんと使いたいって思うんですけど、汚いところは、まあこんなもんなのかなって思いがちになっちゃったりしますね。
ですね。
はい。
ということで、集団感染のリスクが高まる、災害関連死につながる、治安の悪化になる。まあこの3つがあるので、トイレを何としてでも清潔に守んなきゃいけないっていうふうに考えています。
災害時のトイレ問題を解決するポイントっていうのは、実際長年このお仕事されてきてどんなところにあるんでしょう？
これは結構難しくて、
ええ、
ただ分かっているのは、トイレって先ほどシステムであるって言ったと思うんですよね、
はい、
こう結構関係者が多いんです。関係部署も多いんです。ですから一つ目は責任部署を明確にする。誰が責任者なのか、そうしないとそこにこう情報も集まらないし、
はい、
問題点を改善するための指揮命令系統が明確じゃなくなっちゃうんですね、
うんうんうん、
だから責任者を明確にする、これが一つ目のポイントだと思います、
はい、災害時って本当にその責任者をきちんと立てないといけないと思うんですけど、なかなか難しいですよね。それぞれの地域によっても中心になる資源って違ってくると思うんですけれども、そういったところは災害時のそのトイレ問題に接してみていかがですか？
これまでなかなかうまくいってないです。阪神淡路大震災以降、トイレ問題というのは繰り返してるんですね。でもやっぱり誰が司令塔になるのか、誰が正しく指揮するのか、困りごとはどこに集めればいいのか、もしかしたら全国の支援物資は誰に届ければいいのか、それを明確にする必要があるので、もう日本中の市町村、都道府県、全部なんですけども、トイレ担当というのを明快にしてほしいなというのが私の願いです。
そうですよね。でも、こう、行政に伺っても、トイレ担当っていうのはあまり聞いたことがないような気がするんですけど、実際全国にあるんですか？
作っているところもあります。
ああ、そうなんですね。は
い、ただ、食べて出す排泄と、いわゆる排泄する場所であるトイレ空間、
はい、
さらには出たものを衛生的に処理するチーム、これ全体をつなげて考えなきゃいけないので、トータルで見た時のトイレの司令塔というのを決めるっていうのが、連携してそれを調整する担当者ですよね。そこが大事だと思います。
なかなかこう難しい問題ですね。
まあ、ただ責任者を明確にすると同時に、もう一個やってほしいのは計画作りなんです。
はい。
やっぱり計画もなくして備えることも、どれぐらい足りないのかも、地震が発生した時にどういう段取りで動くのかもわからないんですよね、うん、なのでトイレの確保管理計画っていうのを内閣府防災も作りましょうって言っているので、はい、これも全自治体は作るべきだというふうに考えています。
そして 元日に発生した能登半島における地震のトイレ問題について、実際加藤さんは何回か調査とか支援に行かれたということなんですけど、どのような状況で、そして今おっしゃってたこととどう結びついていくのかということを教えてください。
私が最初に現地に行ったのは1月6日なんですね。
はい。
でも思ってる以上にまず寒い。相当寒いんですよ。
そうですよね。能登半島は寒いですよ。
はい。北陸の冬っていうのはやっぱり厳しくて、吹雪いていました。で、もう一個は、能登半島っていう名前の通り、半島ですから、南北にって言ったらいいんでしょうか。奥に行くルートがやっぱりかなり時間かかるんですよね。しかも、地理的にも、アクセスする道っていうのは限られています。そこが何らか被災してしまうと、物が届けられない。この厳しさを能登半島の今回地域の皆さん本当に辛かったと思うんですけども、支援する方も受援待っている方々もルートが確保できないっていうのは今後私たちがもっと学ばなきゃいけなくて、つまり世の中的には協定を結んで何とか助けるとか、市場にある流通備蓄で何とかするっていう効率的にかつ合理的に何とかしたいと思うんですけども、実際アクセスが断たれると物は届かない。ですからその場に備えがない状態でトイレを頑張れなんていうのはほぼ無理っていうのは私が現地で感じたことです。
そうすると、じゃあこの備えっていうのは本当に大事だっていうことも一つなんですけど、備えが例えばどこにあるのかとか、どうすれば実際に使えるのかとか、そういうのももっと皆さんたちに知っていただきたいところですよね。
そうですね、はい、自らの地域のどこにしまってあるのか、その中にどんなものがしまわれているのか、これは調べておいた方がいいですね。
実際そういうので力を入れている地域とかに行かれたこともきっとあると思うんですけど、何か好事例とかがあればちょっとお伺いしていいですか。
いい事例はですね、日頃から災害用トイレを使うっていうことに意識しているところですね。いざという時だけに使うように丁寧にしまっておくことも大事なんですけども、はい、日頃から取り出して組み立てて使ってみる、そういうのを日常化しているようなところはとてもいいと思います。
確かにいざっていう時にそうでなくても気持ちも動転してるのに、なんか日常やらないことをやるっていうのはね、なかなか難しいですよね。
そうですね。
はい。またいろんなね、問題があると思うんですけれども、来週もお伺いしたいと思います。災害時のトイレの1回目は、災害時のトイレ問題と題してお送りしました。ゲストは日本トイレ研究所代表理事の加藤敦史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日記アナウンサーの藤原奈々香です。突然ですが、アースデイという日を知っていますか。1970年、アメリカのゲイロード・ネルソン上院議員が4月22日を地球の日であると宣言し、アースデイが誕生しました。地球の日と聞いて一番に思いつくのは環境保全という方も多いかもしれません。マイボトルやエコバッグなど手軽に取り組めるものが増えた一方で、まだ知られていない問題もあります。その一つが油の問題です。実は私たちが普段食べている食品に使われている油が森林破壊につながっている可能性があるのです。植物油の中で一番消費されているのはパームオイルです。パッケージの原材料欄に書かれている植物油脂や植物油は多くがパームオイルで、インスタント麺やポテトチップスの揚げ油、チョコレートなど 多くの食品に使われています。このパームオイルの原料となるのが油ヤシです。マレーシアやインドネシアが主な生産地で、世界中で消費されていますが、その背景には大規模な森林伐採などの環境問題や違法労働などの人権問題が起こっています。ですが、パームオイルは面積あたりの生産効率が高く、他の植物油に置き換えるともっと環境破壊が進んでしまうことや、生産国の人たちにとっては重要な産業であることから、単純に使用をやめることが問題解決につながるわけではありません。その中で2004年に人権や環境などに配慮した持続可能なパームオイル産業の在り方が話し合われる国際会議 RSPO が発足しました。そこで定められたのが、環境と人権に配慮したパームオイルの認証制度 RSPO 認証です。サラヤは2004年に日本に籍を置く企業として初めて RSPO に加盟し、家庭用の石鹸や洗剤などにRSPO 認証を取得し、普及を支援しています。商品を選ぶ際に RSPO 認証のマークがついたものを選ぶことも、地球のためにできることの一つかもしれませんね。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛星のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ、
ビタミンラジオ。
災害時のトイレの環境について今一度みんなで検討することが大事かなというふうに思いました。来週もまたトイレについて考えてみたいと思います。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは4月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。番組パーソナリティの小原美智子でした。来週のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。